もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
49歳です。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
47歳です。
お子さんは
2人おりまして、息子ですね、はい、17歳と14歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
母との関係ちょっとついてお相談したいんですけど、
は
い、
お母さん何歳？
79になります。
79、はい。で、お母さんとの関係で、
そばにいるとイライラするんですね。
それで
最近嫁さんもですね、
うん、
きついって言います。うちの母が
きついっていうのは、やっぱりお母さんと一緒にいると、まあ、あなたと同じように、まあ、イライラしたり不愉快だったり、ね、怒り感じたりということね。
で、母が亡くなった時に後悔するんじゃないかなっていう、そういうあれがありまして、直したいというか、自分どういうふうに接したらいいか、これ。
ああ、今の気持ちのままだと、はい、お母さんが亡くなったら後悔するだろうなと。
はい。
お母さんは一緒に住んでないのね。
いや、同居してますけど。
一緒に住んでですか。
はい。
ということは、イライラするっていうのは、あなたとするとかなり深刻ですね。だって一緒に住んでて、いつもイライラするわけですから。
食事するときにですね、
ええ、
一緒に座って、もうちょっとつまりだけイライラするもんで、
はい、
ここ2年ぐらいはちょっと一緒に飯は食ってないんですよ。自分だけ。お袋が飯食った後また台所に戻って、それでテレビ
になった。なるほどね。そうするとお母さんは一人で食べて、
神さんと、
まあ、奥さんの方が一緒に食べてるわけ。
はい、それでちょっとおみさんがきついって言い出したもんで、ちょっと。
その、はい、お孫さんすごい難しい年齢だと思うけども、14歳17歳っていう、
はい、だから夫の母とは学校行くと行ってきます、そういうのは知ってるんですけど、
はい、
まあ、思春期ですから、まあ、そんなにお話はしないですね。
うん、
ただ自分がこの母の接し方を見てるんじゃないかなと思うと、神様たまに息子たちが多くなったら自分もこんなになるんじゃないのって言われて、そういうのもありまして、
それで今日のあなたの相談っていうのは、そのイライラするのを直したいってこと？
なんか、まあ、和らぐ方法でもあれば。
イライラするっていうのは、さっき言った一緒に食事はやめた、だけど時々隣に来ると、そうするとなんかイライラする。
親父が亡くなって一緒に来るようになってですね、
ええ、
で自分も、まあ、お風呂と一緒にこうして努力して笑顔でやりたいと思ってるんですけど、
うん、
お袋の方が飯食ってる時、子供たちの前とかで親族の悪口言ってため息ついたりとか、
うんうん、
勝手に自分くんとか、これがね、ちょっとイライラするというか、食事してるときは楽しく食べたいのに、なんでそんなこと言うかなと思ったりとか。
はいはいはい。親族を直接攻撃してんじゃないと思うけど。
あ、そうなんですか。
お母さんは、あなたたち息子夫婦に不満があるから、だけど一緒に生活してるから、はい、その不満は表現できないよね。
はい。
だからその不満を、親族を批判するという形で解消してるんだと思うんですけれどもね。その悪口ってのはかなり頻繁なんですか？
いや、礼儀作法とか、なんか、そういうしきたりをぐちぐち言うっていうか。
まあ、その程度。
その程度ですね。こんな、なんでこのくらいでぐちぐち言うかなっていう、自分では。
まあ、ぐちぐち言うことが、お母さんの感情表現なんでしょうね、はい、今。で、あなたはお母さんと以外の時っていうのはあんまりイライラしないの？
そんなにないですね。
そんなないですか。
はい。
要するに短気だとかですね、すぐ切れるとか、そういうことはないわけですね。
そういうことはないです、はい。
ただそうするとお母さんだけは問題と。
接しない時は母のことをイライラしないんですけど、ただそばに来たら本当に自分では直そうとしてイライラしてしまう自分がいるというか。
うん。
はい。
いや、それは直そうと思って直すほど簡単なことじゃないですよ、イライラするっての
は。
原因があってイライラしてるわけだから。うん、だからその原因がね、何かっていうことなんですけれども。だけど、だって一緒に住んでるということは、お母さんを受け入れてるわけですよね。
そうですね。
79歳のね。で、79歳だからあれ、あなたから見るともう老いているので、この程度のことは分かってくれよっていうのは、ことは分かってくれないってこと？
この程度のことって言いますと、
例えばこういう悪口を言うね、
はい、
そういう食事したらそんなことがね、うん、この孫にも悪い影響を与えるし、
はい、
ここでこんなこと言わないでくれと、その程度は分かってくれよとか、
そういう思いはありますね。
そういうこと、はい、そうするとあなたの側からすると結構お母さんにこうしてほしい、ああしてほしいって気持ちはまだあるね。
ありますね。
その気持ちってあれだいぶ前からあった？
いや、あの親父が亡くなってからですね、あの一緒に接するようになって。
お母さんはあれ、そのお父さんが亡くなられてあなたにベタッとしてきた？
いや、親父がいるときはなんか親父がおふくろを押さえつけたって、そんなに喋らせなかったっていうんですかね、クッションになったっていうかそんなにあれだったんですよ。ただ親父が亡くなって一緒に飯とか食い始めてからなんか、
お父さんがいるときには直接あなたがと接するというよりも、はい、お父さんを通じての接し方だったんだね。
そうですね、そういう感じになりますね。
そしてそのお母さんと直接接するようになったら、あなたもあなたの奥さんも、もうこれはたまらんとイライラし始めたっていうことね、
はいはい、
それでこのイライラをどうしたらいいかという大変難しい質問ですけれども、今日はですね、はい、まあ、そういう意味では大変素晴らしい、先生に来ていただいております。シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美和子先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
確認ですが、お小さい頃からのご自身のお母様に対してのお母様像ですね、お母様はどんな存在で、昔はその若い頃はありましたか？
口がうるさいっていうんですか、ね、あときついというか。
尊敬はしてましたか？
尊敬はできなかったですね。
あ、なるほど。そしてお父様がお亡くなりになられてから、最近はやっぱり口うるさいは変わらずですか、それとも何か昔と違ってお母さんはこうだああだというのがありますか？
ちょっと新しくなってるんですけど、例えば自分がまた良かれと思ってやると、また余計なこと言ってこっちをイラつかせるというか。
なるほど。ちょっと今お母様に対してのあなたの主観がどういうことなのかなっていうのをちょっと今確認しました。
はい。
さて、イライラしてしまうということなんですけれど、
はい、
イライラする理由というのが自分の考え方にあります、
はい、
先ほどあなたが説明の中でお話ししてくださったように、親戚の悪口を言ったりするときにイラつくんですよねとおっしゃった後にですね、
はい、
楽しく食べたいのにっていうふうな表現をなさいました、
はい、
人間の感情ってどういうふうに起きるかというと、親戚の悪口を言うというお母様の発言によって、あなたは、ああ、こんな風に言うとイラつくなって思われるわけですが、
はい、
この悪口を言うというところと自分がイラつくの間に大事な部分があって、
はい、
親戚の悪口を言うお母様のことをどう捉える自分がいるのかによって、イラつく人もいればイラつかない人もいるわけなんですね、
はいはい、
で、例えば親戚の悪口を言うお母様が目の前にいたとしても、もしかするとあなた以外の人は、
はい、
ああ、またいつものパターンだな、お母さんはこういうふうに言いたいんだろうなと捉える人なら、スーッと受け流して、そうだね、そういうふうに嫌な人もいるねみたいにこう適当に受け流す人もいるでしょうし、でもあなたはもう楽しく食べたいのにって思われるわけですよね、
はい、
これを一般的な言い方としてはべき思考と言います。
べき思考、
こうあるべきっていう意味ですね、
はい、
食卓は楽しくあるべきなのにとか、
はいはい、そう思います、
そうですよね、
はい、
なのでまずイラッとしたなと思った時に、あ、俺またべき思考でこの状況を捉えてるかなってちょっとこう自分で独り言を言ってもらいたいんです、頭の中でですけれど、
はい、
このあまた思ってるなという一手間だけで、
はい、
ちょっとだけなんですけど感情の客観視っていうのができます、
はい、
でもちろん客観視したからといってイラつくんですけれど、
はい、
でも大事な点はその後に余計にもっとこの状況を悪くさせるような発言をすることが少なくなるはずです。でこんなことをちょっとまあ、あ、僕はまたべき思考になってるなと思っていただく経過の中で、ぜひ捉えていただきたいことは、所詮、イラつくのは自分がそうさせたいからだということです。つまり、お母さんのせいじゃないんです。お母さんの行動をもっとこんな風にするべきだって、あたかも人のことをコントロールできるかのように思う自分がいるから、イラついちゃうんですよね、
はい、
っていうふうにこう、あ、イラつくのは俺のせいだと思うだけでちょっと変えていける自分が見つかる可能性はたくさんあります。なのでべき思考の可能性があるんだなっていうのが一つ。 それから、ああ、そうだそうだ、べき思考だから目の前のものがイラつくんだ。つまり自分のせいなんだ。
自分で決めつけてることを、はい、決めつけないっていうか、そういう感じで。
そうですね。これはお母様を目の前にするとちょっと難しいかもしれないので、あえてお仕事の時、あるいは通勤電車の時などに、
はい、
ご自身のべき思考って出てるはずなんですね。例えば、レジ待ちで、おお、もう、この店、早くレジしろよとか、電車の中で、こんな若者が座ってるべきじゃないのにとか、そんな時に自分の練習で、あ、またべきで、勝手にこの若者の行動をコントロールしようとしてるな、とかって、こう、気づく練習をしていただくと、ちょっとお母様のことを客観的に見えるようになりますよね。決してべき思考は悪いものではありません。ただ、それによって、イライラして人を傷つけたりしたら、もったいないので、ああ、なんて俺はダメなんだじゃなくて、べき思考だなって思って、さて、べき思考じゃない見方をしたら全然違うよなっていうふうに思うだけで、ちょっとこう、時間が稼げますから、ちょっとそんなふうにやってみてください。
はい、わかりました。
はい、加藤先生にお返しします。
ありがとうございます。
今ね、べき思考って本当に、はい、いい言葉聞きましたよね。
はい、
良かれと思ってやったことってさっき言いましたでしょ。
良、はい、
かれと思ってやったことがなんか逆の効果が出た時にイラッとするんだよね。
良、はい、
かれと思ってやったことを感謝を期待してるんですよ。
はい、
これは要求が大きすぎるよね。例えば楽しく食事をしたいのにおふくろはっていうんで、これもお母さんへの要求なんだよね。
はい、
それなのに悪口言ったという、
うん、
お母さんはさっきあなた尊敬してないって言いましたけれども、
はい、
尊敬してないけど心理的に依存してる部分があるんですよ。
はい、
そうすると当然依存心が強いから要求が強くなる。そのあなたの要求の通りにお母さんは動かない、言わない、頭にくるということなんだろうと思いますよ。ですからね、一つね、物事を見る視点を増やすっていう練習ですね。
はい、
というのは例えばお母さんが今夕食の時悪口言ってると、
はい、
イライラすると、
はい、
せっかくね楽しく食事をしている人に何だおふくろはというのも、はい、おふくろの一つの視点ですね、を見る、
はい、
だけど別の視点から見ればお母さんもね、お父さんが亡くなっていろいろつらいこともあるんだろうな、そんなにつらいがそれは悪口ぐらい出るよと、本当はこの悪口って日常のこの家の上の不満なんだと、お母さんお母さんなりに頑張ってんだなっていうのは、これは別の視点ですよね。ですから、はい、物事の見方を変えるということなんです。
はい、
相手を見るときに相手の見る視点をね増やす、は
い、
そうすると相手が違って見えてくるっていうことがあるわけですよ。そうすると相手に対するイライラがね、まあ、それでさっと消えるってわけじゃないですけれども、ああそうか、お母さんも毎日寂しかったりいろいろあって大変なんだなという気持ちになればちょっと変わってくるね。
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
すいません、ありがとうございます。
はい、はい、どうも失礼します。
すいません、ありがとうございます。
物事を違った視点から見てみる、パラダイムシフト。